もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
一番下の男の子の件で。
はい、どういうことでしょうか。
まあ29なんだけど、
はい、
全然仕事が見つかってないんですよ。
はい、
それで自立してほしいんだけど、はい、どうしたらいいのかって。
あ、29歳の男の子がいらっしゃるんですね。
はい、
そして彼が仕事が全く見つかってないと。
はい、
で自立をしてほしいんだけどどうしたらいいかということですね。あなた様おいくつですか。
63です。
63歳。お子さんは何人いらっしゃるんですか。
3人です。
3人。
はい、
あとの2人は男の子ですか、女の子ですか。
女の子です。
女の子。おいくつの、おいくつですか。
上が、
はい、
女の子で33歳。
33。
で真ん中の子が女の子で、
はい、
31歳。
そしてじゃあ男の子、末っ子ですね。
そうです。はい、
はい、33歳と31歳のお姉さんは今どうされてるんですか。
今何度か仕事やってます。
まだ結婚はされてないんですか。
はい、
仕事してる。
ええー、
で同じお家に住んでるんですか。
そうです。
あなた様は今お仕事なさってるんでしょうか。
ええー、会社員です。
会社員で、この29歳の男の子、息子さんは学校を出て以来ずっと仕事してない。
学校出てから一時は仕事してたんですけど、
はい、
それ以来仕事してないです。
いくつの時に仕事を辞めてしまったんでしょう。
19の後半です。
じゃあ高校を出てから働き始めて、で19の後半から働いてないと。
はい、
10年間じゃあ無職ということですね。
そうですね。
で普段はお家にいらっしゃるんですか。
はい、そうです。
いわゆる引きこもりというやつでしょうか。
でも休みの日は出かけてから、
はい、
普段の日は家にいますね。
休みの日は出かけるけども普段は家にいる。うちにいて何やってるんですか。
ゲームとかそういうのやってます。
ああ、まあじゃあいわゆる引きこもりの系統ですね。簡単に息子さんの一日の生活の仕方を教えていただきたいんですが、朝何時頃起きてくるようでしょう。
6時半、7時頃
結構。じゃあ普通に起きますね、7時、
はい、
で朝ごはんみんなと食べて、
個人の一人で、ね、食べて。
あ、一人で、部屋で。
なんかみんなで一緒に食べるの嫌みたいで。
はい、この朝ごはんは奥さんが作られるんですか。
そうです。はい、
でそれを一人で食べて、
はい、
でもう早速
お昼は自分でなんか作って食べてます。
で朝ごはん食べた後は部屋でゲーム。
そうですね。
あ、朝から
表でサッカーやったりしてます。
あ、表でサッカー。じゃあうちにこもってじーっと部屋にいるということでもないんですね。
はい、そうです。はい、
サッカーっていうのは一人だとなかなかできないので仲間がいると思うんですけど。
仲間いないと思うんだよね。
一人サッカ
ー。ええー、
ああ、ちょっと寂しいですね。
ええ。
仲間いないんですか。
ええ。
失礼ですけど、女の子もいない。彼女ができたということもなしですか、これまで。
ないですね。
ない。
ええ。
そうすると、友達はいないし、仕事はないし、
ええ。
で、ただただその若き日々が潰れていくということですね。
ええ。
ああ。
で、恐ろしいよね。
で、お父さんとしては、会話の機会というか、息子さんと何か話をしてるんですか。
たまにね。
たまに。
ええ、
どんなことを話するんですか。
あ、でも仕事見っけろよ、何でもいいから、少しでもいいんだからって言ってるんですけどね。
息子さんなんて言うんですか、そういう時は。
黙ってですよ。
でもゲーム買うにしてもサッカーするにしてもやっぱりお金いりますよね。
ええ、
お小遣いってのあげてるんですか。
いや、あげてないです。
あげてない。あげてないとゲーム買えないですから。
ゲームは今も買ってませんから。
ああ。じゃあ、その、うちで食事をしてる以外はお金全くかかってないってことですかね。
ええ、そうです。はい。
ああ。と、例えば、まあもう29歳ですから、もうお前自立しろ、うちから出てけというようなことを言ったことあるんですか。
いや、それは自分は言えないです。
どうして言えないんですか。
かわいそうです。
かわいそう。
ええ。
何かその息子さんに、例えば一般の生活が難しいようなハンデのようなものあるんですか。
いや、ないと思う。ただ人が怖いっていうだけでね。
人が怖い。高校出た後に1年間ほど働きましたよね。その仕事を辞めてしまった理由っていうのは言ってましたか、本人は。
言ってないです。
言ってない。ただ辞めたっていうだけで。でもその後はもう人が怖いと。
はい。
お姉ちゃん2人とは話をしてるようでしょうか。
いや、話はしてませんね。
してない。
はい。
奥さんとはどうですか。
うちの女房とも話はあんまりしないし。
家にはいるけど誰とも話してない状態ですか？例えば本を読むとかそういうことはないんですか？
たまにありますね。
どんな本を読んでるか分かりませんか？
作家の本みたいなね、アニメで。
ああ、
そういう。そういうの読んでますね。前は。
じゃあ、その、ゲームしてる時以外は、テレビでサッカーとか見てるんでしょうか？
え、見てます、はい。
ああ。ただ本人も苦しいでしょうね。
楽しそうでもいいですよ。
本人も悩んでると思いますけども。で、お父さんとしては、まず何よりもその仕事を見つけてもらって、外に出ていく生活してほしいっていうことですね。
仕事もいいからね、はい、仕事見つけてね。
でもなかなか仕事もね、どんな仕事でもいいとお父さんおっしゃいますけども、
はい。
なかなかその10年間も部屋にいると生み出すのが大変だと思いますけどね。
はい。
うん、お父さんは何かこう、こんな仕事どうだってちょっと探してあげたりとか、そういう助けたことはありますか？
そういうのはないですね。
そういうのはない。
だから子供に、うちの女房が、いろいろ腹ばく言ってね、仕事見っけ的なって言ったら、今聞いたんですけど、実際にはあんまりいい仕事ないよと。
奥さんの方は、まあ、死んでてこんな仕事あるよっていうようなことは言ったことあるわけですね。ただ、あれですね、お子さん、まあ、29歳のお子さんが働かずにうちにいても、やっていける経済力っていうのはお父さんあるわけですね。
なんとか。
なんとか。お姉ちゃん二人はお家にお金入れてるんですか？入れてないですか？じゃあ、お父さんの稼ぎ一本で。
一番の力は体が弱いもんだから。
体弱い。
お
姉ちゃんが。
で、真ん中ちょっと、その子もあんまり体弱くて、あんまり働いてないからね。
じゃあ、この息子さんはサッカーやるぐらいだから、体は別に弱くないわけですよね。
そうですね。そうですね。
じゃあ、やっぱり息子さんにちょっとしっかりしてもらわないとまずいですね。
そうですね。
わかりました。今日の回答者の先生、紹介いたします。精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はい、はじめまして、高橋です。
はじめまして。
その奥さんがハローワークに行って仕事のリストを持ってきたの？はい、それとも一緒に行ったの？
一人で行きました。
奥さんが。
いや、息子が。
息子さんが一人でハローワークに行ったの？
ええ。
それで？
それで、いいのなかったよって言うぐらいで帰ってきてね。
それはいつ頃の話？
それも19歳。9年前の
話。10年前の話をしてんの？そうなんだ。それで、二人のお姉さんも体が弱いの？弱いっていうのはどういうことかな？
すぐ疲れたりするんですよ。
でも仕事をしてるっておっしゃってましたよね、さっき。どんな仕事をしてるの？
パンなんか作ってます。真ん中の子は。
真ん中の子はパンを作ってる？パンっていうのは、体弱いのにだって立ち仕事大変じゃないですか。
でも、少しの間だいぶだから、バリバリやって、もう頭ぶっちがってて、ぐったりしちゃってる状態で。
それ、普通の正規の就労なの？そのお嬢さんたちは。
正規は正規なんだけど、週に、まあ、2日とか3日とか働いてるんですけど、それぐらいしか今働いてないんですよ。
週に2、3回しか働けないの。
働いてないんですよ。
二人とも？
そう、真ん中の子だけ。
真ん中の子。上の子は？
上の子はちょっとね、病気持ってるもんだから。
全然働けないの？
簡単な仕事だけは教わってるみたいだけど。でも、何のやつか詳しくは知りませんね。
じゃあ、福祉作業所みたいなところで簡単なことをやってるのかな？
そうですね。
で、2番目の人もじゃあ、福祉作業所みたいなところに行ってるの？
今は
今その福祉のそういうパン工房みたいな、そういうところで週に3回働いてるってことだね。そうすると2番目の人もなんか病気があるのかな？
病気はないですね。
病気はないんだけれど福祉作業所で働いてるの？そうすると奥さんも働いてる？
働いてないです。
奥さん働いてなくて、そしたらもうまるまる5人分をあなたが一人で稼ぐってことになるね。大変じゃない？
大変です。
あなたはどんなお仕事についてんの？
今会社で清掃作業っていう仕事して、あとは車を監視する義務やってます。
もう何年ぐらい同じ職場にいるの？
5年ですね。
5年ね。じゃあ今の収入で、まあ親子がやっていくのにはギリギリなんだ。
足んないぐらいですけどね。
少し足んないぐらいなんだね。 それでね、お子さんが人が怖い怖いっていうふうに今言ってるわけ？
自分には言わないけど、女房とかそういうの言ってるんですよ。
自分には言ってこないんだけど、人が怖いからなかなか外にも行かないんだって話なの。
ね、戦いって言ってるんですよね。
うん。それで、日中はそうすると、奥さんとお子さんが二人っきりになるんだ。ほぼ。ただし、お子さんは自分の部屋に閉じこもってるの。それとも日中は、その奥さんと一緒になんとなく、その今みたいなところで過ごしてるの？
日中は、パソコンでいろいろやったり、で、あとは、自転車でタッカーしに行ったり。
うん。
あとは、帰ってからテレビで見て、
うん。
なんか音楽聴いたりしてますね。
そしたら、まあ、完全な引きこもりというよりは、一人ぽっちで外に出ていろんなことをやったりする元気はあるんだ。
そうですね。ありますね。
なるほどね。そしたらね、まあ、仕事っていうのはすぐにはもう絶対に無理だからね。まず人との関わりを回復するっていうことが第一だね。
そうですね。
今、仕事ができてないとか、引きこもりの人たちをサポートするような、生活支援っていう機関が、地域にいろんな形で存在してるの。
はい。
で、就労支援と生活支援、2本立てで、しかも、行政の組織じゃないところも含めて、各所にいろんな形で存在していてね。で、その生活支援というところは2年間ぐらいの余裕で毎日もちろん来てくれるシステムなんだけれど、
はい、
週に1回でもいいから来てくれて、もう一緒になんとなく友達付き合いから始めましょうとか、家事の一番基本的な料理作りをやってみようよっていうような、そんなところから始めていくような組織がもうどの行政単位でもみんなあるので、
はい、
まず保健所に行ってね、
はい、
お父さん大変だったらお母さんでいいから、
そ
ういう地域にそういう利用できるような施設がどんな風に存在してるかをまず教えてもらってください、
はい、
それでまず一番最初、生活支援センターっていうところに顔を出して、
はい、
知り合い作り、友達作りから始めるのが一番いいと思う。
あ、なるね。
うん。それで2年間ぐらいして、人が怖くなくなってきて、はい、まあ、なんとなく2年ぐらいで卒業する後半の方は、就労支援っていうところと重なって結びついてるから、次に2年後ぐらいに今度はじゃあ就労支援っていうところに行って、で、仕事についてどういうようなことが適正か、あるいはどんなことを今地域で仕事があるのかとか、いろんな情報も教えてくれつつ、例えば面接試験はどうやると受かるかとか、いろんなノウハウを持っている今度就労支援に移って、それもまた1年か2年で仕事に向かうっていうような組織がたくさんあるの。だからやっぱり、ただただ心配してても先に進めないから、
はいはい、
そういうところの情報をまず親御さんが持ってきて、で、それを見ながら、まず一番最初は一人ではいけないから、親御さんと一緒に保健所や生活支援組織みたいなところに顔を出すのがまず第一歩だと思いますよ。
はい、わかりました。
もしもし、はい、今先生もおっしゃられたことなんですけども、
10
年間のこの生活というのは彼にありますので、いきなり何か変化望んでも難しいと思うんですよ。
はい。
ですから、今先生おっしゃられたような方策を取られるにしてもですね、時間がかかると思います。
はい。
で、その中で、一つ気長にお父さん見ていただければというふうに思いました。
ありがとうございました。
よろしいですか？
はい。
失礼いたします。
はい。
よろしくお願いします。
はい、失礼します。